ご理解第49節信心は愛縁起縁難儀が起縁を作りおかげが愛縁を生む袖すり合うも多少の縁という中に親と呼ばれ子と呼ぶほどの深い縁はなけれどもその深い縁を袖にする親不幸子不幸のものがあるせっかく親神様との縁をいただきながら、親子の縁を結びもせず、神を離れるほど神を悲しませることはない。教祖は、信心は親に孝行するも同じことぞや、と教えたも。信心は親に孝行するも同じことぞやと。子供が親孝行をしたいと思う。そして親が喜んでくれるようなことをさせていただこうとするそこのところにおいて必ずしも親が本当に喜んでいるかというと必ずしもそうではない時もありますね。親にとってはまあちょっとまあそれはどうでもよいむしろありがた迷惑だといったようなことでも子供が子供の中に親に喜んでもらいたいという思いがあれば子供がにとってですね子供が考えるところのこうすれば親が喜んでくれるだろうと思うことをさせていただくそこにあたかも親が喜んでいるかのように振る舞ってくださるというのでしょうかね。そういうこともまあ中にはありますね。そこに例えば親が親としてただ自分のことだけを考える親であったならばもうそんなことはいらんとありがた迷惑だいらんことだそんなことはしなくていいと言ってしまうのかもしれません。そこにもしその親が子供のことを考える親であったならばああこれは子供が私を喜ばせようと思ってしてくれていることだな自分にとってはまあどうでもよいことだけれどもこれは喜んで子供の言う通りにさせていただこうとその子供の親孝行の心を親孝行としていただくというのでしょうかね。ある先生がおっしゃられたことがありますね。親孝行というのは子供がするものではないと。親が子供に孝行をさせてやっているのだと。まあ、やっているのだという表現はちょっとおかしいですけれども、その親孝行の信心だと言うけれども何も子供が親孝行をしているというのではないのだと親の方が子供に親孝行をまあさせてあげているのだとまあ親がそうしてくださるから子供の心を親孝行としてまあさせてくださってあるというような表現をしてくださった先生がおられますが親があるからこそ親が子供のその心を親孝行にしているのだとまあ何というのでしょうかね子供は親孝行をしていると思う親に喜んでもらいたいと思ってしているところが親は実はどうでもよいことなのだとそして親がまあある意味喜んでいるふりをしているというのでしょうかね。そこにあたかも親孝行ができているようなことになっているのだと。いわば親のおかげで親孝行をさせていただいているのだということが本筋であろうとその先生が言われたかったことだろうと思いますね。いわば親孝行を親が させてくださっているのだ。何も自分がしているのではない。親によってその親子をこうたらしめられているというのでしょうかね。大変微妙な表現ですけれども、そういう神様と私どもとの間から神様に孝行をする、結局その親孝行の信心が第一だということは、親に喜んでもらいたいというその心がいよいよ神様に喜んでもらいたいというような心、あるいは人様にも喜んでもらいたいというその心が、自分が喜ぶことをする、自分さえ喜べばよいということではない。まあこの偽善というのもありますね。それが人様を喜ばせる、人様を喜ばせることがありがたいと人様の喜ぶことをする。ところがこれは人様を喜ばせることが自分が気分が良い、気持ちが良いから、例えば乞食の方ですか、乞食さんに物もらいさんに何かをあげる、その何かをあげたらこちらが気持ちがいいからあげる、いわば自分の気持ちがいいからまあ善意を行うというのでしょうかね。そういうものがありますね。それは相手のためにしているのではない、いわば修行がまだ足りないということでもありますね。自分のためにしている、自分がこれを人にあげることが自分が喜ばしいから、自分が楽しいからしている。相手が喜ぶかどうかということをよくよくは考えていないということですね。一見天の心に見えます。与えて与えてやまない天の心だと、麗しの心だと、一見天の心には見えますけれども、本当の天の心ではない。ただ自分が与えること、人に与えることが自分の喜びだからしているだけのことですね。そうではない。本当の天の心は、その与えたことが、与えることが相手の人が本当に喜んでくれて本当に相手のためになるのかという、そこを見極めた上での与える。私が喜ぶとか喜ばないとか、それは二の次なのですね。相手の人が喜ぶということ、相手の人が助かるということがまず第一でなければならない。そういうものが本当の天の心であろうと思いますね。よく昔の教えなどがありますね。あれは何でしたか、情けは人のためならずとか、情けをかけるとそれこそその情けが結局は自分に返ってくるのだと、だから結局ゆくゆくは自分に返ってくるのだから、その情けをかけなさいというような教えでしょうけれども、結局これはリターンを、その返ってくるものを期待して、まあ情けをかける、本物ではありませんね。天の心とは無条件の愛だとも師匠は教えてくださいますね。無条件の愛なのです。いわば見返りを期待しない、そのただただ相手が助かることだけを願う、そういうものでなければ本当の天の心ではないということになりますね。天の心を使ったから、この頃これを人にあげたから、人を助けたから、ああ喜ばしいとか、 自分が楽しいからとか、いいことをしたなと、いわば良いことをしたから自分の心の中にまた喜びというようなものを感じる。まあ、それはある意味の優越感に過ぎないのかもしれませんね。そういうものではない。ただただ相手が助かられること、相手が喜ばれることだけを考える、そういうものでなければならないように思いますね。愛すると申しますが、愛するということにもいくつかのタイプがあるように思います。その男女の愛というものでしょうかね、夫婦の愛というものであったり、親子の愛というものであったり、神様が人間氏子を愛してくださるその愛は、まあ、これは師匠は夫婦の愛の形として捉えておられるところがありますが、まあ、ちょうど夫婦の愛のような感じがされたのだと思いますね。それと親子の愛で説かれる方もおられますね。まあそれはどういうものか、神様と私どもとの愛し愛されるという中をどう感じるか、それはまあいろいろありましょうけれども、それはその人その人で良いのでしょうけれども、少なくとも私どもの心の中に育たねばならない、私どもが人様を愛するという心、それは男と女が愛するという心もありましょう。と、もう一つ、いわゆる博愛というのがありますね。博愛主義とか言われたりいたしますが、その博愛、いわばどういう人をも等しく愛するというのでしょうかね。主情一切を愛するというのでしょうか。神様の愛というのはやはりこの博愛の愛に近いのではないかと思いますね。ですから私どもの心の中にどういう人でも愛する、なかなか難しいところがあります。よく学校のに行っている時に、あの先生は贔屓すると、あの先生はあの子を贔屓していると言ったりすることがありますが、やはり人間、その自分に気に入る人もいれば気に入らない人もいる。だからこっちには贔屓をして、あっちはちょっと疎んじてというようなところが中にはやっぱり人間あるものですね。あるもので終わったのではいけない。そこをなんとか、まあ、これこそ努力をする。自らの心の中に努力をして、贔屓をしないような、それこそどの子でもでも一緒に見る。いわば、博愛の精神というのでしょうか。そういうものを身につけるような、これは自らの心の中に努力していかねばならないと思いますね。やはり私どもの心の中に、そのなるほど、夫が妻を愛する、妻が夫を愛するといったような愛もあります。そのタイプの愛も大切です。一人の人を愛する、そして一人の人と愛情が通う、愛し愛されるという愛の形がやはりいります。と同時に、また一切の人々を愛するという愛の形もまたいるということですね。その両方の愛の形が相まって私どもの中に育っていかねばならない。まあどちらかというと、人間愛としては男女の間のような一対一の愛の形かもしれません。親愛として、神様、神の愛としては主情一切を愛するといったような博愛の愛が育つということかもしれませんね。この 両方がやはり私どもの中には育っていかねばならないということではないでしょうかね。これが混同してしまうことがあります。博愛の愛と一対一の愛というのでしょうか、そういうものが混同されることなく、なるほどそうだと、二つの愛があるということを確かに認識して、その両方の愛の形が私どもの心の中に育っていかねばならないと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。